This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 148. こんにちは、ピアレスゆかりです。外はすっかり春めいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。私の住んでいるビクトリアという町にはいろいろな種類の桜の木がありまして、5月ぐらいまで順番に咲いてくれるので本当に綺麗です。まあ、お花見はね、今年もちょっと無理そうですけれども、先日は一人お花見というか自分の好きな桜並木がどのぐらいの開花状況なのか見に行ったりしてきました。私はね、この町の中に何か所か好きな桜の木というのがあって、毎年咲くとそこを見に行ってはこう、やっぱりこの木素敵とか思ってるんですけど、これって私だけなんですかね。それから先週お話ししましたが、3月のはみらいのズームでのお話し会は、日本時間3月27日土曜日の朝11時からやります。テーマはメンタルヘルスです。11名限定で無料ですので参加希望の方はぜひショーノートのリンクからお申し込みください。そして4月といえば日本時間の4月10日から今年度のブレネーブラウンブッククラブが始まります。あと少しですけどスペースがありますのでまだ申し込んでいないという方はお早めにどうぞ。こちらもショーノートにリンクを貼ってあります。さて今週のゲストはシンガポール在住のアクティビストマーヤンさんです。マーヤンさんは数ヶ月前に偶然インスタで活動されているところを拝見して、素敵な人だなと思ってすぐにファンになったんですが、先日クラブハウスでお話しするご縁があって、今回ゲストに来ていただくことになりました。ノンバイナリーの方として活動されているマーヤンさんのこれまでの経緯、今気になっている問題などについてお話しいただきました。それでは早速マーヤンさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストはマーヤンさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、じゃあ最初に簡単に自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、マーヤンと申します。名古屋の出身で、今はシンガポールに住んでいます。私の性自認、心の性はですね、ノンバイナリーと言いまして、男性でも女性でもない存在。とか男と女に世界を二分するということに私は反対をしていて、なのでノンバイナリーという性自認を持っております。ずっと女性のパートナーがおります。ですので文脈によってはレズビアンというふうに名乗ったりすることもあります、うん、はい。なのでセクシャルマイノリティの一人でございまして、で学生時代から LGBTQ の権利を守るための活動というのをずっとやってきてます。で今はシンガポールからなので日本のアクティビズムに参画するということは、まあ、場所的に難しいんですけれども、うん、SNS を通じていろんな情報を発信するという形で LGBTQ コミュニティに貢献したいと思って頑張っています。
はい、ありがとうございます。私は最初にマーヤンさんに気がついたのは多分マスハラヒロコさんとお友達ですよね。
はい、
で多分それで多分インスタライブとかされてるのを拝見したのが最初だと思うんですけど、それでなんかすごく素敵な方がいらっしゃるっていうことでフォローさせていただいて、で先日クラブハウスでたまたまね同じ部屋でちょっとお話しする機会があったっていうのがきっかけでちょっとポッドキャストにお呼びしたんですけれども、
はい、
そうですね、このポッドキャストでももう本当いろんな多様な人を私もお呼びしたいなと思っていて、ノンバイナリーの方は以前にも一人いらっしゃったんですけど、ね、もちろんその人がだけがノンバイナリーというわけではないので、本当にいろんなノンバイナリーの方に来ていただきたいなと思って今回マーヤンさんに来ていただいたんですけれども、そしたらですね、もうちっちゃい時からこう自分はノンバイナリー、なんか男でも女でもないみたいな、うん、辞任は あったんですか。
ありがとうございます。実はノンバイナリーっていう呼称を自分にこう当てはめて、あ、そうなんだってなったのは結構最近のことで。
そうなんですか。
そうなんです。ちっちゃい頃はずっと男の子になりたいと思ってたんです、うんうん、まあ、女の子として生まれたので、
はい、
親は、まあ、こう女の子っぽくしなさいとかいうことは言わない親だったんですけど、やっぱ可愛い服着てほしいみたいなですね、うん、そういう願いは母も父もあって、うん、スカートをまあたくさん買ってくれたりとかするんですけど、私はとにかくそれが嫌で、 アメフトのボールの絵が描いてある T シャツを毎日着たくて、もう今で
か
も
わ
すごい覚え
いい。
てるんですよ。もうそれを毎日着たい。冬だからダメとか言われながら、
あ、
T シャ
応援
ツな
す
んか
る。
ダメ。とにかく男の子のものが着たかったんですよ。で、幼稚園に上がって、小学校に上がっていくうちに、その思いはすごく強くなっていて、で、自分は男の人になりたいんだと思ってたんだけれども、ちょっと大きくなるにつれて私は気がつくのが、あ、分かった。私は自分の体がおっぱいが大きくなってくるとか、ちょっとカービーになってくるっていうことが嫌なんじゃなくて、女の子なんだからこうしなよとか、女の子なんだからそういうことしちゃダメだよって言われるのが嫌だったんだって、高校生ぐらいで気がつくんですね。気がつくきっかけはジェンダー論に出会ったことなんですけど、なんでそういう社会的に作られた性役割、ジェンダーロールっていうのがあるんだって、それに私は当てはまるのが嫌だったんだっていうのに気がつくのはだいぶ後のことなので、その高校生でそれに気がつくまではずっと自分はトランス男性なんだと思ってました。
ああ、なるほど。でも高校生でジェンダー論って結構どうだろう。なんか早いっていうか、ラッキーだったっていうか、そういうのに出会わない高校生も多分すごく多いと思うんですけど。
そうですね。今でも覚えてます。図書館に、アエラのジェンダーと、アエラの増刊かなんかでジェンダーについて扱った本が置いてあって、高校の図書館に。それを見て、はってしたんですよ。これだ、これだと思って、もうそこからどんどんジェンダー論に傾倒してって、結局修士号まで取るんですけど、
すごい、あ、そうなんでは
い、
すね。
そうなんです。なんで本当にジェンダー論に出会って、自分は価値観が変わったというか、もともとあんまり悩む子供じゃなかったんですけど、ジェンダー論に出会ってなかったら、もしかしたら精神に、もうすごい悩み、メンタルヘルスに支障をきたしてたかもしれないと思うぐらい、ジェンダー論の考え方に出会ったのは自分にとっては転機だったと思ってます。
ご両親は、そういう男の子の格好をしたいとかって言ってたときは、結構理解はおありだったんですか？
うちの母はですね、かなり仕事人間で、うち、ちょっとその前に大切なことが、私が2歳の時に両親は別れまして、父がイギリス人で母が名古屋人なんですけれど
名古屋
も、
人、はい。
はい、2歳の時に別れて、私は父と母の間を行ったり来たりする、幼少期を過ごすんですけれども、母はどっちかというと子育てにそんなに関心がなくて、仕事と、あと彼女はギャンブルが非常に好きで、ギャンブル依存症だったと思うんですけれども、本当子育てどころじゃないっていう感じの人で、正直私が何を着てようが、どんなライフスタイルをしてようが、まあ、どうでもいいってわけじゃないですけど、そんなことに関心を払ってる場合じゃないっていう感じが母でしたね。で、父は私が男の子っぽくすることをすごく嫌がってたように感じます。
そうなんだ。
なので父と暮らした時期が一生の中に何年かあるんですけれども、その時は、なんというか、言葉ではっきりと、女の子らしくしなさいとは言わないんだけれども、無言の圧というか、
ほ
すごく感じていて、
う。
父と一緒に過ごす時は、なんとなく女の子っぽくしなきゃいけないのかな、みたいなプレッシ
なん
ャー
か
を
プレッ
私
シ
は、
ャー。
そう、今でも覚えてますね。冬に久しぶりに父と会った時に、リップクリームを私が使ったんですね。小学校6年生ぐらい。で、フォーメンのリップクリームだったんですよ。とにかく男の子っぽいのが欲しいから、何でももうフォーメンにこだわるみたいな子供だったんですけど、それを父がちょっと取り上げてみて、フォーメンじゃんって、ちょっと怒った口調で言って、私はすごいやばい、やばい、フォーメンのリップクリーム使ってるのバレた。
怒られ
って思
る。
ったのはすごい覚えてますね。
でもまあそれで使うなとか、はっきりはおっしゃらなかった。
そうですね、はっきりは言わなかったですね。でも明らかに不快に思っているっていうのを感じていたので、それがなんとなくプレッシャーにはなっていました。
この間、私も別の部屋でクラブハウスでお話を聞かせていただいたときに、幼稚園でしたっけ？小学校の制服の話がすごく良かったので、その話をぜひシェアしていただきたいんですけど。
ありがとうございます。 名古屋市立の普通の公立の小学校に通ってたんですけれども、なぜか制服がある、今もあるんですけど、その学校で男の子は、茶色のブレザーに茶色の短パンで、女の子はブレザーまでは男の子と一緒で、シャツはちょっと違うんです。女の子は襟が丸くて、男の子は襟がキッってなってる。で、一番の違いは、女の子はスカートを履かなきゃいけなかったんですね、茶色の。
茶色の。
はい、で、私はもうスカートを履きたくなかったので、一番最初にトライしたのは体操服。男の子は白い短パンの体操服で、女の子はブルマ、当時だったんですけど、体操服を買ったんですよ、男の子用の。で、白
ない
、
るほど。
体操服だったらなんか目立たないかなと思って、なんでそういう思考、まあ、子供なので意味不明な思考なんですけど 体操服で学校に行き始めて、で、そんなに怒られたみたいなこともなかったので、これはいいかなと思ってですね、茶色の短パンを、その学校のオフィシャルな短パンじゃないんですけど、茶色の短パンをなんか適当にこうお母さんに買ってもらって、それを履いて小学校に行き始めましたね。それが確か小3ぐらいだったと思うんですけど、その職員室に呼ばれて怒られたっていう記憶は小学生の時はなくて、確かあんまり怒られたってことはなかったように思います。でも小学生なので、で、自分で洗濯もしなきゃいけないような家庭だったので、短パンも毎日お母さんが洗ってくれるとかじゃないので、で、短パン1枚しか持ってないので、まあ、スカート履いたり、短パン履いたり、体操服履いたりとかしながら、まあ、自由にやってたと、勝手に。で、今思い出したんですけど、確か友達のゆかちゃんって友達が、私も短パンがいいって言って、彼女も茶色い短パンを履いてきたことがあったようなことを今思い出しました。
それは制服の短パンじゃなかったんですか？
じゃなかっ
違う。
たです。茶色い、なん
普通
か
の。
キュロットみたいなやつを。そうです
か
ね。
わいい。
そう、だからやっぱり生徒を呼んで怒るっていうことは、まだ児童なので、
そうです
そういう
ね。
ことは多分学校はしなくて、親には何か言ってたかもしれませんね。
でもまあ
今、
それ
ふと思
が
いまし
伝わってきたことはなかった。その親、お母さんとかから先生がこんなこと言ってたわよとかそういうことはなかったんですね。
た。ですね、一回家庭訪問に5年生の時に先生が来た時に、家庭訪問ってお母さんと先生が話してますけど、部屋から私はこう見てたんですね。で、やばいと思ったのが、マーヤンはね、学校で自分のことをしんくんと呼べと、
ほう。
友達に言って、男の子の名前で呼んでほしかったので、女の子の名前じゃなくて、しんくんと呼んでって友達に言って、自分のことを俺と言ってるっていうことを、担任の先生が母に話したんですよ。私はやばい、伊藤先生がバラしてると思っても、気が気じゃなかったんですけど、なんか母は、そうなんですね、ははは、とか言って笑ってて、その後に呼ばれて、そういうことあんたやめなさいとかいうことは言われなくてで
そう
す
なん
ね、そこ本当に感謝してます。
結構じゃあお母さんはこうもうちょっと自由な感じでじゃあ好きに呼ばせてあげればいいじゃないみたいな感じだったんですかね。
だと思います。忙しすぎて関心がなかったのか、それとも好きにさせてあげないと子供かわいそうだからっていうマインドがあったのか、今となっては分かんないですけど、母に聞くときっと、よいよいよ、あんたのためだよって言うんですけど、当
で
時の母
も
を振り返ると分かんないで
大人
す。
になった今、まあ、そのお母様ご両親の話にそんなにフォーカスするわけでもないですけど、なんかそういうことに話したりとかされます？現
そうですね、
地で。
ちょっとあるきっかけで話したりはしたことはあります。ただ、私としてはやっぱりあんまり構ってもらえなかった子供時代だったっていうことが一番こう自分としては引っかかっているので、セクシャリティについて認めてくれてありがとうって気持ちもありつつ、なんでもっとこうしてくれなかったのかなみたいな思いもあるので、ちょっとそこは複雑なんですけど、
It's complicated.
そうなんです。
そうですね。なるほど。ありがとうございます。そっか。いや、でも、いろいろ言われたりとかしなかったですよ、日本の学校で。
ありましたね。小学生の時は先生に、そのことで怒られるってことはあまり記憶にないですけれども、周りの友達とかからは、おい、お前女なんだからサッカー入ってくんなよとか、女だろとかね、ちょっと喧嘩する、いつもはしんくんとか言って呼んでくれて、男の子みたいなふうに扱ってくれてるのに、ちょっと揉めると、女だろ、お前どうせっていう、もう小学生の頃から男の子は女を下に見てるという
そう
か、
か。
そういう感じをすごく感じる。で、私はそれにすごく歯向かっていたんだなと今振り返って思うんですけれども、そういうこと言われたし、あと高校生の時は中学校はですね、父と暮らすために私イギリスに行って英語ができなかったので、日本人学校に通ったんですけれども、高校で日本に戻るんですね。で、日本の高校、公立高校で、普通の学校ですので制服がありますと。で、女子はブレザー、男子は学ランっていう学校で、で、最初こそブレザーで入学したものの、程なくして長ズボンで通い始めて、で、夏だったので上は普通にシャツとかで行ってたんですけ
半
ど、
袖シャツみたいな。
半袖シャツみたいな。それが冬になるとみんな学ラン着始めるので、学ランを入手して、学ランを着て通ってたんですけど、ある日教頭先生に呼ばれまして、職員室に、お前なんで男の制服着とんだと、こっちの方がいいですもん、そっちの方が好きだからと言ったら、分かった、100歩譲ってスカートが嫌なのは分かったから、そのズボンはそのままでいいで、黒いズボンでいいから、上だけを女子のブレザー着てこい、お前、教頭先生に言われて、これ変じゃんって言って、黒いズボンにこの紺のね、
今度制服のブレザー分かりま
制
す。
服の色合いが全然違うし、意味不明やん、そのスタイルって。で、嫌ですって言って、いや、でも、もう、いや、制服なんだで、それはちゃんとやらなあかんっていうふうに言われて、私も血気盛んな若い頃だったので、もう職員室出ましてですね、その日の夜に母に、母さん、生徒手帳にちょっと一筆書いてって言って、精神的自由により、男子の制服を着用させてください。
ほ
印鑑っていうのを書いてもらって、母
う。
に。それを、教頭先生に見せたんですね。
はい。
で、あと、保健室の先生に、保健室の先生はやっぱそういうことお詳しいので、かくかくしかじかでこういうふうに先生に言われたんだけどって相談をしに行ったら、私もじゃあ職員会議の時に、言うから、それは無理強いすることじゃないっていうことをちゃんと伝えるねって保健室の先生が言ってくれて、そこからは一切
何も言われな
職
かった。
員室に呼ばれたりと
保
か、
健師の先生、素敵。
本当ファインプレーで、
素晴らしいです
本当
ね。
にありがたかったです。
そうか。そう、だからでも、校則に書いてあるんですかね。男子は学ラン、女子はって、もう、生物で決まってるんですかね、校則で。
でしょうね。ちょっともしかしたらでも学校によってはそういうところもあるかもしれませんね。女子はブレザー、
最
男子
近
はは
で
学
も
ラン。
ね、結構、変わってきてるみたいですけどね。なんか女子でもズボンが履ける学校とか増えてきてるみたいですけど。そっか。でもまあ、でも本当、そのお母さんが、こう、味方になってくれたっていうのはすごく。
いや、本当にそうなんですよ。もしあの場面で母が、いや、そんなこと書かないよ、そんな変な。ブレザー着ていきなさいよ、先生がおっしゃってるんだから、とか言う母だったら、生きづらかっただろうなと思います。
でしょうね。で、多分もうその頃にはお母様もお父様も、なんていうのかな、この子はこういう子っていうのは多分分かってらっしゃったんじゃないですかね。
そうですね、
普通
ちょう
の女の
ど、
子の格好はしたくない子っていうのは。
もう小さい頃からずっと髪も切りたいし、アメフトのシャツ着たいし、分かってたと思うんですけど、改めてカミングアウト、自分の、その時は自分の性自認というよりも、性的指向、どちらを好きになるのかっていうことを、両親にカミングアウトする機会が、高校1年生の夏にあったので、その生徒手帳に書いてもらったのは、高校1年生のカミングアウトの後だったんですよね。なんで、理解がより深まってたというのはあるかもしれません。
なるほど。そっか。そういう意味では、ちょっと、恵まれていたという言い方はちょっとおかしいかもしれないけど、
いや、恵まれたと思います。
ですね。いや、でも、本当今、いろんなインスタですごいアクティビストとして活動されてるマーヤンさんを、すごく拝見してるんですけど、今、なんか一番気になっている問題とかありますか？
そうですね、LGBTQ の問題はもう常に一番自分が、close to heart というか、自分が一番熱い思いを持ってやってることなんですけれども、人権問題全般に私は関心があって、去年からずっと引き続いて BLM の話題も扱っていますし、あと最近一番知ってショックだったのは、その入管における
入
外国
管か。
人、 はい。
この
まあ、
ポッ
い
ド
わゆ
キ
る、
ャ
こ、
ストでも、つ
ええ。
いこの間、そのエピソードを今収録して、
あ、そうでしたか。
今週末配信するんですけど、皆さんがこれを聞いてる頃には配信されているはずなんですけど、本当あれ私もすごく気になります。本当やめてほしいですね。
本当にひどい問題で、もうね、こう、元を正していくと、やっぱり日本における外国人差別、今度、インスタグラムでライブをやらせていただく、その、ま、いわゆるオーバーステイの外国人、ま、非正規滞在外国人の権利を守る活動をしていらっしゃる方々とお話したときに、こういう視座をいただいて、ハッとしたんですけど、植民地の頃から変わってない価値観なんだと、これは。というふうに言っていただいて、本当にそうだなと思って、韓国から無理やり人連れてきて、日本人だって言って、相思改名させて、日本に行って、文化を奪って、で、ある日突然、まだやっぱり外国人にして、徹底的に差別して、いまだにね、ネトウヨはもう、韓国に帰れとか言うでしょ？もう、本当に凄まじい、もう、矛盾と差別がそこにはあって、それが根底にあると思うんですよね。
だってこの間入管改悪のエピソードでもお話しいただいたんですけど、日本の難民申請して、実際に難民として受け入れられるのが0.4%。
そう、
私、
1%
カ
ね。
ナダに住んでるんですけど、カナダって60%らしいんですよ。だからもう比べるのも、恥ずかしいっていうか、
本当に。
1%にもならないっていうのが、その割に人は足りないから、ね、外国の方のヘルプが必要なのに、でも入ってきちゃダメってなって、その収容所に、もう、わけわかんないっていうか、
本当そうです。これも本当に都合のいいように外国人を使っていて、ずっと泳がせてたんですよね、非正規滞在の外国人、オーバーステイの人がいることを分かってて、日本は。でも、いわゆる 3K って言われるような、いわゆるですね、日本人がやりたがらないような仕事を外国人にさせて、この国の祖となるようなところを労働力として築いてもらって、ある程度、その、なんていうか、もう、ニーズが果たされたら、もう用なしということで、くわっと一斉摘発をして、国に返す。で、国に帰れない事情がある人は、じゃあ、もうどうしようもないから、収容所に入れる。で、何年もそこにいさせる。仮放免者、一旦リリースさせてあげると言っても、本当に人権なんてない、なくて、保険もないし、
仕事
もう
も
本
できないでしょ？
当、仕事もできない。だから子供食べさせるために仕事をしちゃったら、しちゃったら、そう、今度の改悪では、それで犯罪者になっちゃ
いや、それはどうやって止められるのかなって私も今すごく気になっていて、日本ってデモの文化がそこまでないじゃないです
そう
か。
です
だって
ね。
私も日本に住んでいったら多分デモをやってると思うし、でも今コロナ禍だし、すごく難しいが、署名活動とかは広めてるんですけど、本当もうそういう問題が日本には多すぎて、どこから手をつけていいのかわからない状態。夫婦別姓もそうだし、同性婚もそうだし、それはどう思います？マヤさん、どこから変えればいいのか。多分こういうポッドキャストを聞いてる人とかも、それが問題っていうのは分かってるんですけど、じゃあどうすればいいのかっていうのがみんな気になると思うんですよね。
そうですね。社会問題は本当にたくさんあって、で、活動家の中には、自分が一番熱くなってることにフォーカスせよっていう活動家もいるん
ほう。
です。いるんです。けど、私はそれは賛成してなくて、今は共闘していくべきな、そういう時代だと思うんですね。例えば私は LGBTQ の人権活動家だけれども、外国人の人権を守るために活動している人を心から応援したいし、で、人権に敏感な人って他の人権マターにも敏感だから、LGBTQ の問題もいけないって同じ思いで思ってくれるから、一緒にこう手と手を取り合って、お互いの活動をシェアしていったり、お互いのデモに参加し合ったりとかして、声を倍増させていく。LGBTQ の活動をするのが LGBTQ 当事者だったら、何パーセントなのかっていろんな統計がありますけれども、人口の、もう10%にも満たない、5%とか、 そのぐらいしかいないけれども、人権問題はいけないと思ってくれるアライの人とか、他の人権問題に携わっている人が、いや、それも問題だよねって言って、こう、活動を一緒にやっていけば、数が増える。もうそれって、声が2倍にも3倍にも10倍にも100倍にもなっていくってことだと思うので、だから、自分が熱くなってることだけじゃなくて、いろんな社会問題に敏感になって、みんなで手を取り合って進めていくが必要なんじゃないかなと思ってて、で、どうやって社会を変えていくかなんですけど、これはもう本当にもう解のない難しいことではあるんですけれども、本当に自分のできる範囲で自分の行動を変えるっていうのもそうだし、例えば差別的な発言をしないとか、困っている人がいたら手を差し伸べるとか、そういう自分の行動を変えることと、あと周りに自分の考えを伝えていくこと、何かプラットフォームがある方だったら、本当にゆかりさんがまさに やられているように、ポッドキャストっていうプラットフォームだったり、クラブハウスっていうプラットフォームだったり、インスタだったり、いろんなプラットフォームを通じて、より多くの人にリーチするようにコンテンツを作っていったりとか、シェアしていくこと、あとそんなことができなかったとしても、隣にいる人、友達とか上司とか家族に話していくこと、
そうです
結構
ね。
立派なアクティビズムだと思っていて、
それは私もすごく思います。よく私言われるのは、なんかそのオンラインでこういう感じで、これってこれはダメだよね、変えていこうっていう話とかはすごく盛り上がるんですけど、その実際に自分が知っている人も、職場の同僚とか家族とかにそういう話ができない？できないっていうのは、多分私はそれは何て言うのかな、イリュージョンっていうか、できないわけはないと思うんですけど、しにくいとか、するのに抵抗があるっていう人がまだ多くて、そのやっぱり言っちゃうと、意識高いんだねって言われちゃって、こう、からかわれちゃったりとか、そんなデモしたって何も変わらないのにとか、やっぱり言われちゃう人がいるみたいで、なんかその、なんか0から1に、本当なんか、兄弟にちょっと話すとか、お母さんにちょっと話すとか、職場の人に話すとか、それをどう、やって、で、増やしていけるのかなっていうのが、私もすごく気になってるんですけど、なんかそういうこと言われたりしません？なんかフォロワーの方とかファンの方から、マヤさんは。
意識高いですねとかですか？
なんかみんなに言えないとか。
ああ、なるほど。確かに、どうやって活動していったらいいでしょうかっていうご質問は受けることはあります。アライの方がすごく最近多くて、本当にありがたいんですけれども、私はアライですって、どうやって、僕はアライです、男性の方も、ちょっと少ないんですけど、女性に比べて、連絡してくださる方もいて、どうやってより良い社会を作っていくことがアライとしてできるんでしょうかっていうご質問は、本当いただいてて、まさに私もお伝えするのが、アライの場合は3つお伝えしてて、1つが差別発言をしないこと。アライですって言ってるだけではもちろんダメ
そう
で、
ですね。
ホモネタ、いわゆるホモネタと言われるようなジョークを何の悪気なくてもポロって言っただけで、例えば私がカミングアウトをする前の当事者だったら、この人にカミングアウトはしてはいけないな、危険だなって思ってしまうから、絶対に差別発言をしないということを意識してくださいということをまず一つ言います。二つ目が、カミングアウトされた時の対応。周りに必ず性的少数者っているので、いろんな統計があるけど、10人に1人って例えば思っていただくと、左利きぐらいの数がいるって例えば思っていただくと、絶対めっちゃいますよね、周りにと。
左利きの人ってめっちゃいますもんね。
めっちゃいます、めっちゃいます。そのぐらいいるって思っ
そ
てく
のぐ
ださ
ら
い
いいると
。
と。はい。
って考えたら、今まで何人にカミングアウトされましたかっていうと、大抵の方がゼロです。マーヤンが初めてです。っていう方が結構多くて、ちょっときつい言い方をすると、それって、この人にはカミングアウトはしてはいけないなって思われてたかもしれません。だから差別発言をしないという一番が大事だし、で、差別発言をしないようになって、カミングアウトしてもらえるようになったときに、どういうふうに受け取るかで、絶対にやっていただきたくないのが、かっこいいのにもったいない、ゲイなんて、とか、マイアン絶対髪伸ばしたら綺麗だけど、もったいないと
そう
か、
いうこと言う人いるんだ。
いますよ。
いるん
カミングアウトって、すごく、神聖な
そうですね。
もので、あなたになら話せるって思って勇気を出して言うんですよね。私も高校生で初めてカミングアウトした時は、もう本当にためらって、もうこの子ならっていう、こう、ミスタードーナツに誘って、 もうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる同じ話をして回り回ってようやく女の子が好きなんだよねってようやく言えるっていうあの経験があるので、どれだけ勇気がいるかって分かるんですよね。それを踏みにじらないでほしいと、まず髪型されたら話してくれてありがとうっていうふうに受け止めてほしいし、なんか変な自分のオピニオンを織り交ぜて、あのもったいないとかそういうこと絶対言わないでほしいと、
言わない、まずは受け止めるっていう、
受け止める、で話してくれてありがとうってねぎらってもらうと本当にあの温かい気持ちになるんですっていうことを伝えてます。
はい、素晴らしい。
で最後3つ目、すいません長くなってるんですけど、
いえ
3つ目がですね、あのアクションを取るっていうことです。もう この順でやっていただけるとよくて、あのアクションを取るっていうのは差別発言をしないから一歩進んで反差別であるということも言えます。反差別、
アンタイレイシストですね。
アンタイレイシスト、アンタイディスクリミネーション、
例
えば差別的発言を言ってる人がいたら、それに加担しないだけじゃなくて、いやそういう発言は良くないよ、すごくホモフォビックで私は良くないと思う、間違ってるよって声を上げる、とか、あのもうアライですっていうことを表明していく、あのインスタグラムにこうレインボーでアライって書いてみたりとか、あの自分の好む代名詞プロナウンですね、シー、なのかヒーなのかっていうのを書くっていうことが、あのセクシャルマイノリティにとっては味方だよのメッセージになるので、
なるほど、
はい、あの本当そういう小さな一歩でいいのでアクションを取り始める、あの署名に参加してみたり、一緒にプライドパレードを友達と行ってみたりとか、そういうことをしてもらうと、あのどんどんアライとしてパワーアップすると思います。
素晴らしい、
お伝えしてます。
ありがとうございます。これはすごくいいですね。本当ぜひぜひ皆さんにもこれやっていただきたいんですけど、あのちょっと話ずれますけど、その、
はい、
代名詞の、あの、they の代名詞を日本語でどうするか問題っていうのがあって、
そうですね、
難しいですよね。なんかいいアイデアとかありますか？私はあの方とかあの人とか、まあもちろん名前が分かっていれば名前を使えばいいんですけど、でも時々そのどれも当てはまらない時があって、なんかこれからもしかしたら新しい言葉とかできるのかなっていう気はしますけど、誰か作ってくれないかなっていうか。
なるほど、作りますか、
何がいいですかね。そうだから、あの彼っていう 字を使わない、ね、何か代名詞そろそろ出てきてもいいかなと思いますけどね、日本語でも。
そうですね、確かに、あの本当そうなんですよ。中国語ってすごくいいんですよね。たーたーなんですよね、あの彼だろうが彼女だろうが。
そうなんだ。
ゼイもた。
じゃあもうなんかここにいない人を指すときはすべて
た。
いいですね、シンプル。
はい、あ、ゼイだとあのターメンかもしれないですけど、あのとにかく
複数になると。
はい。あのもとにかく彼彼女じゃなくてたなんで、もう統一パターンすごくいいなって思うんですけど、でもこの問題って本当にあの由々しき問題で、日本語、まあね、英語もですけど、ヒーシーがある。日本語も彼彼女がある。フランス語とかって複数名詞も複数代名詞も、あのフェミニンなものとマスキリンなものと
ありますね。
だからフランス語ってすごい悩ましいらしくて、フランス人の友達に聞いたら、そうそうそう、あの確かに一個ゼイのようなものを作ったんだけど、あんま浸透してなくて、でもフランス語とか、スペイン語もおそらくそうですけども、団体の中に一人でも男がいたら一気にそれは男性の代名詞にしなきゃいけないとか、
そうなんだ、
セクシスト、
すごいセクシストな言語なんだ。
99人女性の中に1人メンズがいたら、
もう
男性として男性の集団にしなきゃいけないんですよね。
それ知りませんでした。そうなんだ、いやそれはそろそろ変わってもいいんじゃないですかね。
本当ですよね。
ね、
変えるべきだと思う。
変えるべきだと思います、私も。
話が戻して日本語のパターンなんですけど、名前で呼ぶしか今のところ私もソリューションないんですよね。
そうですよね、
あ
でもね、名前分からなかったらもうなんかあの方とかあちらにいらっしゃるあの人とかくらいしか今はないかな。
そうですね、そうですね、会話の途中だったらこの方はこういうことされていて、そうですね、彼彼女を言わない、できるだけ避け
るしかないのかな。できるだけ彼彼女を言わないように。
そうなんです。でそういう意味では、その不要な男女の区別って結構日本語にもあって、ついこの間経験したことなんですけど、 某奨学金の団体で、学生時代にお世話になった団体が、今の現役の小学生の発表会っていうのをやるから、ちょっと聞きに来て、卒業生としてっていうふうに誘われて、もう二つ返事で OK したんですけど、ズームでやるから、名前をこうフルネーム、カッコ、OB もしくは OG にしてくださいっていう指示が来たんですよね。で、それも勘弁してと思ってですね。
そっか、
でもそれはもう小学生っていう、なんて弱い立場じゃないですけど、もうすでにお世話になってる身ではないので、まあ、これからは卒業生として活動に貢献していく身なので、まあ、一人のステークホルダーとしてこれは意見を言おうと私は決めまして、事務局にですね、すぐ返事をして、私はノンバイナリーという性自認を持っています。で、ノンバイナリーの人とか、一部の性的マイノリティにとっては、OB、OG のように、男か女かを表明しなければいけない、どちらかを選ぶということを強いる表現は、非常に、居心地の悪さを感じる、疎外感を感じるものだったりするので、男女の区別をする必要があるようには思えないので、ぜひ、卒業生で統一ということを検討していただけませんかと返事したらですね、ものの5分で返事が来まして、大変失礼いたしました っていう
素晴
返事
ら
でですね、
しい。
もう卒業生で行きます。他の皆様にも、その旨連絡して、必ず卒業生という表記をしていただけるようにします。
素晴
やっ
ら
てくださっ
しい。
てですね、それはご理解のある担当の方で、その団体が本当に素晴らしいので、そういうことになったんですけど、もし頭の固い人だったら、じゃあ、あなただけ卒業生で、他の方は OBOG で、だったかもしれないし、
あんまり、だって OB、OG って日本でしか使わないような気がするんですね。
そう、あ
一
れ、
応まだ
オールドボーイ。
英語から来てる言葉なんだけど、英語圏で OB、あの人は OB だから OG とか言わないと思うんで
言
す
わ
よ
ない、言
ね。
わない、言わない。
だからもうなくしちゃっていいと思うんですけど。
くしゃっていいと思います、私
でもね、
も。
私、それ、まやさん、やっぱり素晴らしいなと思うのは、やっぱりそれ、ちゃんと言ったことで、特に日本人って、もういい、もうなんかめんどくさいからって、私が我慢すればいいからって、することが、で、自分も含め、私も含め、時々やっちゃうので、でも本当アクティビスト、活動家でいることとか、なんていうのかな、ソーシャルジャスティスとかって、本当、要するにめんどくさいんですよ。だからめんどくさい
め
人
ん
に
どく
なら
さい
な
で
い、
す。
ならないといけないし、多分みんな
そ
からあいつはめんどくさいやつだと思われるんですけど、でも
う。そう。
正しいことってめんどくさいんですよ。めんどくさいことをやっていかないと、正しいことってできないから、本当にね、なんていうのかな、関係ない人から見たら本当細かいことかもしれない、OB、OG とか。でもそれに、あえて、ちゃんと意見をされたのは本当に素晴らしいと思います。
ありがとうござい
私
ま
も
す。
みんなあって、
いやいやいや、
こうなんていうの、流
もう、
さないようにしないと、
そう、
反省を込めて。
そうです。なんで私もそのメールの枕言葉には、些細なこととお感じになるかとは思うんですけれども、というのは言いつつですね、はっきりやめてくださいって言ったんですけど、
あ
本当、
なたに
もう、
は些細
そう、おっ
な
し
こ
ゃる
とかも
通り。
しれないけど、これがビッグディールの人はたくさんいるわけで、
その通り
で
です
よ
す。
ね。
本当に、そこにちょっと追記したのが、今の小学生とか未来の小学生の中に、奨学金の奨学ですね。エレメンタリースクールじゃなくて。
じゃなくて、わかりました。
今の小学生、将来の小学生の中に性的少数者がいないっていうことはありえないので、
ありえない。
この未来の人たちがより過ごしやすい、生きやすい場、居やすい場作りになるというふうに、よりインクルーシブな組織になる一歩と捉えていただければ幸いですっていうふうに書き
す
ま
ご
し
い、すごい、
て。
そう、丁寧に書くところがまた素晴らしいです
あ、
ね。
いやいやいやいや。
私なんかカーッと怒って書きそうな気がするんですけど。素晴らしい。いやー、本当なんかお話がすごく楽しくて、ずっと話していたいんですが、ちょっとそろそろ質問コーナーに入らせてください。そしたらですね、毎回聞いている質問があるんですが、これがですね、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
これはもう一つの甲斐があります。就職活動でしたね。
ほう。
私は大学院を出ていて、で、いわゆるですね、新卒で就職活動するときに人事が好む全ての要素を持ってたと思います。例えば、ラグビー部で運動部の、本当体育会ラグビー部で、男子ラグビー部に唯一の女子としてやってたんですね。なんで、部活好きじゃないですか。 日本の採用担当
そうですね、うん、
はい、ガッツがありそうということで、うんうんうん、まあ、それもクリアするし、あと、まあ、あの、学歴主義のところが日本の大企業はあるので、うん、学校名という面でも、うん、ある程度評価をされる学校の卒業であること、うんうんうん、そして、私が NPO をですね、学生時代に自分で主催をして、名古屋の新聞に取り上げてもらったりとか、うん、やってた活動は LGBTQ とアライをつなぐ、それでアライの輪を広げていくっていう活動だったんですけれども、うん、そういうことをやってたということで、うん、そのエクストラカリキュラーというか、はい、課外活動の面でも、
はい、
はい、一定の達成をしているということ で、うんうんうん、で、面接もすごく得意だったので、
うんうんうん、
もう絶対これは行きたいところにすぐ内定がもらえるだろうなと、うん、若かりし頃のマーヤンはですね、おこがましくも思っておりました。
はい、
それがですね、蓋を開けてみたら、30社応募をして、だいたい最終面接で落とされるっていうことを、経験しまして、その原因の一つだったのが、私はメンズスーツを着て、就職活動していて、
私も今だから、リクルートのスーツはどうされていたのかなって今思いましたもん。
うんうんうん、そうなんです、ネクタイをして、もうバッチリ。リクルートスーツ、
うんうん、
メンズのを着てですね、うんうん、ただ日本の就職活動なので、アメリカとかは性別を今聞かないようになっているかと思うんですけれども、日本はバッチリ男ですか、うん、女ですか、回答しないなんてのはありえなくて、
はい、
なんで女性をと回答してメンズスーツで行くと、
名前も女性の名前、
名前も本名の女性の名前で、うん
うん、はい、
はい、で一次面接二次面接ですね、若い面接官の時は、うん、最初はえってなるんですけれども、
うんうん、
話していくうちに、あ、確かにこの点ではちょっとユニークだけれども、
うん、
いわゆる普通じゃないけど、
うん、
でもこの人と一緒に働いてみたいっていうふうに思ってくださる方が、
うんうん、
少なからずいらっしゃって、うん、最終面接まで行かせてもらえる場合が多かったんですが、うん、最終面接でその役員ですとか、そのすごいシニアなおじさま方が出てきた時に、うんうん、もう最初の履歴書を見て、は？
うん、
っていう顔が、
うんうん、
もうずっと崩せないんですよね。
うんうん
うん、いくつか実際に直接的な差別発言を受けたこともあって、
うん、
ゆかりさん、社名言っていいですか？
あ、いいですよ。私は全然構いません。どうぞ。
ソニーで、二次面接の時に、うん、言われたのが、あなたは、そういう服装でね、そういう声の低さとか喋り方、
うん、
そういうライフスタイルで、差別されるって分かってやってるんですか？って言われたんですよね。
ソニーで言われたんだ。
うん、ソニーって私すごく志望度が高かった会社で、うんうんうん、なぜならダイバーシティに力を入れてますっていうのをすごく宣伝してたので、CSR の活動の一環として、
何？
そうそうそう、ダイバーシティがソニーは 大切って言ってたので、
うん、
すごく期待をして、
ここならとね思いますよね。
ここなら、うん、でそこで二次面接でそういうこと言われて、私はちょっとその時頭が真っ白になってどうって答えたか覚えてないんですけど、うんうん、なんとかその場はこなして、
うん、
でフラフラと面接会場を後にして、今でも忘れないんですけど、お台場のマックに入ってですね、
うん、
泣いたんですよね、
うんうんうん、それは泣きますよ、私だって泣く、
うんうん、なんかね、就職活動で泣いたのは後にも先にもあの時は初めてで、
うんうんうん、
あの時だけで、何がそんなに自分にこう来たかというと、あなたはそのいわゆる一般の仕事、
うん、
してはいけないって言われたように感じたんですよね、
うんうん
うん
うん、いや、そう取られてもおかしくない言動ですよね、うんうん、
そう、その大企業に入れると思うなよ、お前みたいな人間が、と言われたように私は感じて、あれがすごく今でもちょっと思い出そう、
うん、いや、ちょっと、うん、ちょっと言葉が出ない、ひどいですね。でもその人はある程度上の人だったんでしょ、その言った人は。
そうですね、シニア の現場の人だと言ってたんで、マーケティングかなんかやってらっしゃる方と、うん、記憶してますね、うん、それでその面接通ったんですよ、私。
ほう、
はい、多分圧迫面接と言われるものだったと思います。その面接受けている人を極限の状態に追い込んで、そう、どういう対応、うん、どういう反応が来るかっていうのを見るっていう、うん、手法が一個、すごくひどい手法があるんですけど、
うんうん、
それだったんじゃないかなって今思うんですけれども、うん、うん、にしても人権を踏みにじられるような気持ちになったので、うん、あれは良くなかったと思います。ちなみに最終面接で人事部長に落とされるんですけど、
でも、うん、じゃあそれ結局なんていうのかな、まあ、まあ、その就 活性って苦情とか言える立場にないじゃないですか、弱い立場だから誰も苦情とか出さないと思いますけど、まあまあ、もし出したとしても、あれは圧迫面接の一つだよって多分言われて済んじゃうんですよね、多分。
後日談があってですね、あの当時付き合ってた彼女が、はい、あのそのちょっとその会社につながりがある子だったので、
はい、
あの人事の人に言ってもらいました。
あ、そうなん
だ。はい。それはあのすごく人事の人はショックを受けていて、あ、なので私が直接じゃなくて、うんうん、人を通じて、
まあ、こんなことがあったと、あ
のこんなことがあってすごくひどいと思ってますっていうのを伝えてもらって、うんうんうん、人事としてはあのそれはひどいので、
うん、
あのちょっと改善しなきゃいけないですというふうにはおっしゃってたようなんですけど、うんうんうんうん、今は改善しているといいなと思うんですけれども、うんうんうん、で あとちょっと2つほどお伝えしたいことがあって、
はい、
就職活動で、あの三菱商事ではですね、最終面接の後に、
うん、
あの人事部の人でいっぱいの部屋に呼ばれて、
はい
はい、あの性同一性障害なんですかって聞かれたんですよね、
うんうんうん、
たくさんの人事の人がいる中 で、
うん、
で私は性同一性障害ではなくて、
うん、
その女性として生まれて女性だということに誇りを持ってるんだけれども、
うん、
その必ずしも表層に現れてくるジェンダーの表現というのが女性、いわゆる女性らしい姿というのは私はあの非常に違和感を感じるので、
うんうん、
これが私らしい姿なんですというふうにお伝えをして、
うん、
だそうなんですねで、その場終わったんですけど、まあ、落とされまして、
うんうんうん、
まあ、そういうすごく直接的なそういう質問をされることもあったと、うんうんうん、でですね、私は当時すごく絶望しまして、
はい、
自信があったのできっといろんないい会社からオファーがたくさん来るだろうなって、うんうん、なんとなく自信があったので、
うん、
そうではなかったという現実にもうぶち当たった時にですね、
うん、
もう就活やめて、もともと進学をして博士課程の後期まで進みたかったので、
うんうん
うん、もう就職を一回してお金貯めて学校に戻るっていうのをもうやめて、
うん、
このまま就職するって母に、就職そのまま進学すると母に言ったらですね、
うんうん、
母が挫折したまま終わってほしくないから、
うん、
女性用のスーツを着てセクシャリティのことはもう言わないで、
うん、
就職活動して内定もらって蹴って進学しなよって母が言ったんですね、
うんうん、
もう全然ロジカルでも何でもないんですよ結局蹴るの、
うん、
っていうところなんですけど、
いやでもなんかわかる、お母さんの言いたいことはなんとなくわかります、うん、でも どう思いましたその時。
最初は嫌だよそんなの、うん、って思ったんですけど、うん、まあ、母の思いがあんまりイラショナルなことを感情的なこと言わない人なので、
うん、
そうかとなんか私はこう受け止めましてですね、
うんうん、
翌日女性用のスーツを買いに行って、
はい
はい、申し込んだ応募した一番最初の会社から内定が出たんです。
はあ、じゃあ女性の格好ですればよかったんだ。
そう、女性の格好でセクシャリティの NPO の嘘は一切つきたくなかったので、
うん、
NPO で何やってたっていうのも非常にもぼかして人権を守る活動とかなんとか言ってですね、ごまかしまして、
うん、
そしたらすぐ内定出たんですよね。
なんかそれもちょっと、
そう、それがね、
もう
最後の一発でしたね。やっぱりセクシャリティだったんだと、うんうんうんうん、もちろん私の実力が足りなくて落ちた会社もたくさんあったと思います。たくさんあったと思うんですけど少なくとも数社は差別があっただろうなというのはもうそれで分かったので、うんうん、それで私はもう完全に打ちひしがれてしまって、で結構苦学生だったのでやっぱり就職はしたいなというふうに、
うん、
最終的には結論して、
うん、
就職するんですね。私はその内定をくれた最初の会社に、
はい、
でもクローゼットから出るっていうことはもう考えられなくて、
うんうん、
クローゼットから出た瞬間にクビになるかもしれないし、
うんうんうん、
差別を受けるかもしれないしというのが怖くてですね、
うんうん、
3年半その会社で勤めるんですけれども、
3年半女性の格好でずっと女性として勤めたんですか、
はい、
すごい、
はい、
すごい、
女性のパートナーがいるっていうことも隠して、うん、どうやって乗り越えたかというと、もうなんというかあんまり仲良くしない会社の人、
うんうん
うん、で私は結構いる仲良く明るく喋りたい人なんですけれども、うんうんうんうん、その自分ももう隠して、
うん、
なんで3年目ぐらいの時にですね、周りの同僚からお前やってばシャイな人だよねっていうふうに言われた時に、うんうん、 ああ、そっか。やっぱ自分の本当の姿を隠してるから、その本当の性格っていうのも伝わってないなら、シャイな、内
シャイ
向
な
的な
人
人っ
って
て
思
思
わ
わ
れ
れ
た。
てたと。
それは辛いでしょ？
いや、つらかったです。
3年ってすごい。
いや、本当、2ヶ月に1回、39度ぐらいの熱が出たんですよ。
いや、本当体に出ると思います、そういうのって。
そうそう。だからもう本当にメンタルヘルスに支障をきたしてたんだと思います。
いや、もうなんかトラウマですよね。
そうなんですよ。だから、今も社会人として仕事はしてるんですけれども、で、職場ではオープンにしてるんですが、やっぱりその就職活動のトラウマがあるので、こ、怖いって思いはまだありますね。もしかしたら差別されるんじゃないか。
いや、それは本当つらい、すごい大変ですね。い
そう
や、
なんです。
ひどい。なんか怒りが、普通と。いや、3年ですよ。で、その3年の間に絶対彼氏ないのとか、彼氏作らないのとか
いや、
言われた
も
でしょ？結
う、もち
婚
ろん
しないのとか。
彼氏がいることに、その私はぼかすんですけど、恋人がいますって言うんですけど、もう男性のパートナーだと
男性し
絶
か、
対に思うので、
浮かばないっていうかね。
彼氏なんて一言も言ってないのに、彼氏っていうふうに置き換えられちゃって、マーヤンの彼氏ってマーヤンより背高いの？とか、マーヤンより筋肉あるの？とか、そういう質問をされて、いや、ははは、とか言ってごまかし
ご
な
まかし
がら、
て。
すごくストレスフルでしたね。
それは本当にすごい体験ですね。でも、まあ、その3年経って、その会社辞められたんですか？
日本をちょっと飛び出しました。
なるほど。やっぱり生きにくいですか、日
生きにく
本。
かったですね。もしかしたら私がその会社の中でカミングアウトをしたら、もう入社している仲間だから、受け入れてくれたのかもしれません。その差別にあって左遷されるとか、その昇進の道が断たれるとかいうのも、もしかしたらなかったのかもしれないですが、もう当時のその就職活動で打ちひしがれた私はですね、とてもじゃないですけど、クローゼットから出る、この日本の会社社会の中でカミングアウトするっていうことは当時の私にはとてもじゃないですけれども、
いや、本当
じゃな
そう
かっ
で
た
し
で
ょう
す。
ね。はあ、すごい。ありがとうございます。シェアしてい
え
た
い
だい
え。
て。そしたらですね、これからちょっと、そんなに難しくない質問を10個しますので、
わかりました。
あまり考えずに答えてください。
わかりました。
1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
わあ、それは悩みますよ、ゆかりさん。全然さらっと答え、ちょっと恥ずかしいですけど、いいですか？
いいですよ、何でも。
ノッティングヒルの恋人です。
おお、あれってヒュー・グラント？
ヒュー・グラントとジュリア・ロバーツで
ジュリ
す。
ア・ロバーツ。
もう、超チックフリックなので恥ずかしいですけれど。
きなんですね。
好きなんですよ、
いいで
も
すね。イギリスだし
う。
ね。
イギリスだし。
OK。2番。今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
最近読んで感銘を受けたのは、Wii の市民革命。
そうです
で、
ね。
佐久間さんの。
はい。佐久間
です
由美子
ね。
さんの、佐久間由美子さんも、このポッドキャストに以前来ていただいて、すごく反響があったんですけど、私も今それを読んでるとこです。すごくいいですよね。あの本は、本当み
本当
ん
にな
に
面白いです。
読んでほしいです。ありがとうございます。3番、座右の銘は何ですか？
ああ、あります、これは。実るほど頭を垂れる稲穂からです。
いい言葉ですね。
そうですね。
いや、私、今日こうやってちゃんとお話しするのは初めてですけど、マイアンさん、すごく言葉がすごく丁寧で、なんか私の方が恥ずかしいんですけど、なんか
いやいや、
バーっ
と
て
んで
ぶっ
も
ちゃけ
ない
た
です。
話し方をする人なので、
いやいやいや。
でも私もそれ、いろんなことをしてきて、私もいろんな人に会って、いろんな仕事してきましたけど、本当に偉い、本当にすごい人って、本当に謙虚なんですよね。
そう思います。
なんか本当業界の一番上とかにの人に限ってすっごく謙虚だし、すごく丁寧だし、それ本当にそうだと思います。
ヤクザの親分もそうだって聞いたことがあります。
そうなんだ。会ったことないけど。
粋がってるのはチンピラ で、
ああ、やっぱ、
本当に偉い人はもうすごくエレガントなんですって。
いや、本当、そういう人になりたい。
本当にそうだ、そう思います。
ありがとうございます。OK、じゃあ4番。何が怖いですか、はい、怖いものは何ですか。
ゴキブリです。
ああ、ゴキブリ多いな、多いですね。シンガポールもゴキブリいます？
います。やっぱり東南アジアは。
あったかいとこだから、ね。
いや、でもここがもう迷うところで、私は、ね、今、ビーガニズムについて勉強していて、
あ、はい、
できるだけ生き物が苦しまない社会をって思ってるんだけど、ゴキブリも生きているとか思うんですけど、本当にゴキブリだけは、本当に好きになれなくて。
ゴキブリは怖い。カナダゴキブリいないんで、私もなんか30年、あ、20年ぐらい見てないですね。本当のゴキブリを。
私はGoogleで画像で出てくるだけでももう
ダメ
なんですよね。
いや、かなり独特な外見ですからね。うん、あの虫は分かります。はい、okay、あ、5番。あなたの秘密の才能は何ですか？
秘密じゃない、秘密じゃない。
秘密じゃなくてもいいけど、何か得意なこととか。
ドナルド・ダックの真似ができます。
やってください。今ちょっと聞こえなかった。もう一回言ってください。ちょっと。
聞こえなかった。
いや、なので、ね、ちょっと微妙だったから、もう一回。
いきます。
はい。あ、うまい。めっちゃうまい。
これです。
それはどこで、ドナルド・ダックが好きだったんですか？
ドナルド・ダックが好きですね。なんか気づいたらできるようになってました。
上着は着てるけど、下は何も着てない。
変質者ですよね、あれね。
変質者の。
帽子もかぶってるけども。ね、
ツッコミどころがありすぎるキャラクターで、ね、うん、いやいや、
かわいいです。
はい、 OK、 ね、はい、じゃあ6番。
はい、
無人島に島流しにされて一人だけ島流しになりました。一個だけ持って行っていいって言われたら何を持って行きますか？
うん、ギター。
ああ、ミュージシャンだからね、ギターはいいですね。私ギター練習したけど、もう指がね、うん、届かないんです、手がちっちゃくて。だから、ウクレレをちょっとやろうかなと思ってるんですけど。うん、
いいと思います。それから、ギターも小ぶりのギターがあるので、はい、
抑えやすい。だって弦がね、最初なんか慣れてないと、
そう
結構ね、いや、うちの息子たちはギターをやるんですけど、私もなんか楽器やりたい。素晴らしい、いいですね。OK、はい、じゃあ7番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel vulnerable?、
うん、やっぱりこういう就職活動の話だったりとか、まあ、自分の幼少期、あんまりハッピーな幼少期じゃなかったんですけれども、そういう過去のことについてシェアするとき、結構脆い気持ちになりますね。ちょっと涙が出ちゃったりするときもあるので、
うん、でもそれが逆にみんなに勇気を与えるんですよね。
あ、そうですか。
うん、いや、本当そうだと思いますよ。みんなそれで勇気をもらってると思います。マヤさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。 OK、 8番。自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
一つしかないんですね。
う
ん、
まあとりあえず一つだけ。
あ、私はもしかしたら工場型畜産をなくすかもしれません。
工場が、ああ、なるほど。
うん、今でもこれが LGBT とか人権よりもこれが今の私には出てくるんだって今自分でもちょっと少し驚くんですけど、やっぱり、うん、人間は自分たちで声を上げて法律を変えられるけど、
うん、
動物は変えられないから、で今畜産ってもうそのものすごいプロフィタブル、
うんうんうん、
でものすごいパワフルだから、
うん、
例えばヴィーガンの人とかアニマルライツアクティビストがどれだけ声を上げてもなんかもう、
うんうんうん、
永遠に変わらないんじゃないかっていう絶望的な気持ちになったりするので、うん、もし自分の力でフィッて変えられるなら、うん、肉を食べない世界にっていうのは難しいかもしれないけれども、
うん、
工場型なの過酷な、
うんうんうん、
動物の地獄のようなあれはなくしてあげたいですね。
わかります。私もまあ、話が長くなりますけど、私前の夫、私一回離婚してるんですけど、前の夫の、だから、なんか前の義理の両親が、なんかすごい田舎、ファームのエリアに住んでいて、まあ、里帰りっていうか遊びに行った時に、彼らはそのファーマーじゃないんですよ、農家じゃないんだけども、まあ、隣、もうファームがいっぱいあるエリアで、隣の農家の人たちが新しい、その、うん、なんかシステムを入れたから、オープンハウスやってるから見に行こうよって言って、何も知らずについて行ったら、もうあれです、うん、牛をこう、機械で押して前に進めて、搾乳してとか、なんかすごいのをやっていて、うわっと思って、うん、そう、あれはだから一回見ると、ちょっともう、牛は、うちも、牛はもう食べないですね。
うん、 そうですよね。
すごい。
知らないから、
ね。そうそうそう、知らないからね。牛乳とかもそうじゃないですか。もうなんか日本とかも本当当たり前になっちゃってるし。
そう。健康にいいと思い込んでいるから。
そうそうそうそう。うん、あの、牛のミルクは牛の赤ちゃんのためのもので、なぜかそれを人間が飲んでいるという不思議な、うんうん、ね。
いや、本当に。
またそれだけであの1本エピソード取れそうな感じなんですけど。
そうですね。
はい。ありがとうございます。はい、OK。じゃあ、あと2つです。じゃあ、9番。はいはい、今、ハマっているものは何ですか？
ハマっているもの、うん、あ、そうですね。あ、はい、はい。ヨガを毎週1回やってます。あのずっと筋トレはずっともう18歳ぐらいからやってるんですけれども、うんうんうん、あの柔軟性を高める運動っていうのは本当にずっとおざなりにしてきて、うんうんうん、スポーツやってて怪我することも多かったので、
うん、
あのヨガになるものをやってみようということで今年毎週土曜日にヨガをやってます、う
ん、じゃあそれは結構最近なんですね始めたの
は。はい、そうなんです、あの2ヶ月継続できていて、あのなんか目に見えて体が変わったってあまりないんですけど、
うんうん、
やっぱやってるとすごく気分が良くて、
うん
うん、今までの
筋トレできて、
そうそうなんですよ、うん、筋トレがもたらす効果っていうのとまた違う世界がそこにあるなと思って、
うんうん、
あの良いなと思ってます、
うんうん、いいですね、
はい、
素晴らしい。 OK、 あ、じゃあ10番最後の質問です。今何に感謝していますか？
うん、仕事があることです。うん、やっぱりコロナ禍で、
うんうん、影響なかったですか、お仕事には。
あ、あのビジネスはすごく影響があったんですけど、結構あの人と密にならないと難しいあの業界なので、うん、あの人材開発の業界で、
うんうん、
会社の研修ですとかそういうことをあの主にやるビジネスをしているので、
うんうん、
非常に影響があったんですけれども、
うん、
でも雇用という面ではあの、まあ、維持させていただいていて、うんうん、あのやっぱりちゃんとお給料がもらえるっていうことに本当に感謝をしてます、
うん
ね、うん、
シンガポールはコロナは大丈夫なんですか？
あ、だいぶやっぱり強い政府の国なので、
うん、
そのいい面がかなり発揮されているなと思います、
うん、
今はもう水際の対策もすごく厳しくて、うん、日本みたいに隔離合ってないような隔離じゃなくて、
うんうんうん、
ホテルに入れられて一歩でも出たら強制退去っていう厳しいルールのもと、
うんうん
うん、市中感染はゼロの日が続いて、
あ、たまに、
そうです、そうです、そうですよ、たまにポッと1人2人って出る時があるんですけど、うん、あの基本ゼロ、
うーん、なので素晴らしい、
はい、あのマスクしてないと罰金取られたりとかかなり厳しくやっての結果なんですけどね、
うん
うんうん、でワクチンの投与もすでに1月から始まっていて、
うんうん、
はい、今年の9月までには全国民に行き渡るというふうに、
うん、すごい
言われてます。はい、
いや、ありがとうございました。なんか気がついたらすごく長い話してたんですけど、お話がすごく面白かったので、いろいろ聞かせていただきました。あのですね、ぜひ、これ、あの、クラブハウスでまたやりましょう。で、
ぜひお願いします。
クラブハウスの、やっぱり、と、このポッドキャストは私もどうやって使っていこうかなと思っていて、その、ポッドキャストを普通に配信した後に、うん、まあ、1週間か2週間ぐらい経って、クラブハウスでお話しして、こうリスナーさんから感想を聞いたり、あの質問をできるあの場所を作ったりとか、そういうふうに使っていこうかなと思っているので、ぜひ。
とってもいいですね。
はい、あの、このエピソード配信した後に、ぜひ、あの、まやさんとお部屋をさせてください。
はい、よろしくお願いします。
質問したいという方も たくさんいらっしゃると思うので、はい。というわけで、本当にありがとうございました。今週のゲストはまやさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
This is Jay Allen from Unseen Japan, and you're listening to Hamidashi K-Life の歩き方。
さて、まーやんさんとの会話いかがでしたか？お話の仕方が礼儀正しくて、かつハキハキしていて、でも穏やかでフレンドリーで、本当まーやんさん素敵な方だなと思います。まーやんさんはインスタライブでのインタビューなどを通して様々な問題に焦点を当てていらっしゃいますので、ぜひフォローしてみてください。そして最近恒例になってきていますが、ハミライクラブハウスとして、クラブハウスでハミライのゲストの方とお話しする会をやっていますが、先日はですね、前回のエピソードのゲスト、弁護士の西山敦子さんと入管法改悪について、そしてクラスハウスについてお話しさせていただきました。次回はマーヤンさんと日本時間の3月20日土曜日の午後12時半からクラブハウスでお話しします。 参加できない方でもマーヤンさんへの質問やエピソードへのコメントなどあればぜひぜひお送りください。楽しみにしています。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、ポッドキャストや SNS やクラブハウスを通じて、本当に素晴らしい活動家の皆さんとつながる機会が最近増えたことです。前回ご出演いただいた西山敦子さん、そして今回のゲストのマーヤンさん、そして私が姉さんと思っている佐久間由美子さん、それ以外にもたくさん子どもの人権を守る活動をされている方とか、ベルマーク問題に取り組んでいる方、それからこれはリスナーさんでブレネーブラウンブッククラブのメンバーの直子さんから教えていただいたんですが、先日朝が来るという特別養子縁組に関する映画も見て、養子縁組の問題にも関わっている方のお話も聞きたいなと思っています。本当ね、世の中にはたくさんすごいことをしている方々がいらっしゃって、そういった方々に本当にインスパイアされています。本当にありがたいですね。あなたはどんなことに取り組んでいますか？ぜひメッセージ、コメントで教えてください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、 そしてアットはみ出しライフです。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp はみ出し系です。海外在住の方は、はみらいエッツィショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに、今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話はちょっとね、ヒヤッとした話なんですけれども、12歳の我が家の次男の学校でコロナのエクスポージャー、どうやらまあ感染者が出たようなんですが、一応コンタクトトレーシングの結果、幸い息子のクラスには関わっていなかったということで大丈夫だったようです。私のところでは一般の人がワクチン接種できるのは7月から9月ということですので、まあ、あと数ヶ月あるんですけれども、本当気を引き締めていきたいなと思いました。というわけで、今週も黙らない女男でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!